はい、今回も始まりましたアシスタント背景美塾のポッドキャスト立法チャンネル第89回。
よ
っよっ
元気だ。
はい、でこの立法チャンネルはですね、原宿にあります背景特化した塾、背景美塾の立法チャンネルじゃないポッドキャスト配信になります。はい、そこの塾長をしてます、マナクスです。ザスガッ
マナクス。
何このテンション、うん、続いてゆろきさん。
ゆろきです。
大長編
大長編担当してます。
今回皆さん疲れ切ってるんですよ。なんか続いて石川です。石川さん、デジタルミュージック
元気だ。いいですね。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、で、まあ、このポッドキャスト配信ね、うん、まあ89回もやってきてですよ。まあ、なかなかね、ありがたいもので、うん、まあ90何回ぐらい行くんだろうという感じがしますけどね。ああ、そうですね。で、まあまあまあ、とはいえですよ、89回ですから100がね近づいてきて、まあ、やっぱり100回目はあれでしょ、あの動画とかするわけでしょ、おそらく。
動画するの？
え、動画やらないよ。あの5回刻みにやろうみたいに言ってたのって、あれはもう幻。あれ
50回ぐらいから言ってたんじゃないの、あれだいぶ前の話じ
ゃん。5回刻みぐらいで動画やろうよとかいう、あの青春は僕らはもうなかったことになってるんですかね。
本当に青春だったな。
ちょっと懐かしいです
よ、フラー
メンと。
そうだね、そんなことやってた。
そうですね、YouTuber みたいなことやってましたよ、あの時。
そうですね、肉をいっぱいあの真ん中に入れて食べてましたからね。
そうですね、あの謎肉をいっぱい集めて、そうそうそう、もう石川さんがあの謎肉祭りをしたいって言って、
言うからさ、
ね、
もう持ってきて食べましたよね。
本当にな
んかだいぶしょっぱかった気がする。
あのもうじゃあだいぶしょっぱかったですね。いろいろしょっぱかったですよ。
なんだっけ、謎肉のなんだっけ、ルービックキューブ。
はぁ、謎肉のルービックキューブやったやったか最後じゃないですか。なんか手がもうすごい謎の香りで、
いや分かんない、俺もちらっとニュースで見たんだけど、ただなんか謎肉みたいな面がこう貼ってるだけなんで、シールにね。
ああ、よかった。
そのボコボコしてたらルービックキューブ。
そう、あと謎肉丼みたいなのは
ど
っ
か、謎肉丼、
うん、昔、あ、ちょっとなんかイベントかなんかで
作ってたんですよ。
いいけどね、そうだね。
本当す日清攻めますね。
攻めますね。謎肉ね、もうそんなにいらないんだよな。
うん。
で、一時さ謎肉じゃなかったんでしょ？
は？
一時謎肉だったのはなんか別ちゃんとしたにしたみたいなことなかった？
謎肉じゃなくてちゃんとした肉になるってどういうことですか？
豚肉とかのそういう、そう、分かりやすく成分を出してたけど、結局みんな謎肉がいいっつって謎肉になったっ
ていう、ずいぶん辛い話ですね、なんか、
う
ん、
そうでしょう、
ね、正直者になった途端にお前嘘ついてるぐらいがちょうどいいと。
そうだよ、何の肉でできてんだか分かんないぐらいがちょうどよかった。
なるほどね、まあ、なんかユーコリンがこうそうじゃなくなった時のあの騒動みたいな感じなんですね。なんか謎の方が良かったんじゃないのみたいな。
知らない方がね、そう良かったっていうのはあるよね。
なるほどね。
そういうことですよ。なんで謎肉の話なんだ、
ね、なんで謎肉の話をしてるか。
動画ね。
動画ね、うん、あ、そうそう、動画 ね、はい、まあ、ね、100回目できるといいですよね。
そうですね。
100回目っていつなんですか。
え、でもあと、
まあ、数えていくと多分もう見えてくるところですね。
11回なんでしょ、
うん
うん、11回ということは月
に4回あるとか、まあ、おそらくは今年の、まあ、年末に差し掛かろうかというところだとは思いますけども、うん、
募集しましょうか。
お便りが来ればね。
お便りください。
相変わらず何もないですけどね。
そうですね、まあまあ、だってね、うん、こうやったらいいんじゃないですかって言っても、なんとなくこう、それできないんですよって言うじゃないですか。
だいたいそうやってすかすからくれないんですよ。
そうですよ、
ちゃんとなんか企画案的にちゃんと立派なものをさ、
ちょ、ひどいこと言いましたね。
立派なものを
ちゃんと、じゃあなんかコスプレフェスティバルみたいになりましょうよ、ゆるさん。
ラジオ関係なくないそれ、誰が、
いやいや、
誰がやるもの。
もうだって普段僕らなんかラジオ もはや関係ないじゃないですか。だったらもう僕ら楽しいコスプレ祭りみたいな。
ここだけで
猪木さんがナースの格好して、
おかわいい、
ね、福島さんがこう何こう看護師さんみたいな感じの、あ、看護師さんとナース同じだ。
同じこと言って
あ、どんどんナースのこと考えてんだみたいな。
ずっとナースってこと。
まあまあ、しかさ助教師みたいな感じ。
看護師だったらまあ普通にあの別に男の格好で。
あは、そうか、そうだ。
そうだ。そういうことね、コスプレ祭り
コスプレ祭りいいんじゃないですか。
ということの手でやりましょうか、じゃあ今日は。
多分僕らがコスプレしてお話をするだけで、うんうん、多分そのコスプレ感はすごい声の中に出てくると思うんですよ。絶対素で喋れないですよ。猪木さんがこうなよなよし始めるわけでしょ。なんか、でもだってみたいなこと言って
女言葉みたいななってくる
ね。まあまあわかんない、もうすごいなめや、ね、怪しげな感じで感じ、
それはどうなんだろうね、うん、今日どうしたどうしたって
言われ
るね、うん、
その回は多分なんかもうあんまり放送したくない感じになるんだけど、やってもいいけど。コスプレ会ね、コスプレ会でも何か、
まあまあまあ皆さんがね、こんなこんな静かになるような感じの、あの企画じゃないものを送っていただければ。
もしかしたら企画したいでは生放送じゃなくて生放送とか動画とかになったりとか、ポッドキャスト自体がちょっと1時間くらいの番組何度かもしれませんし。
なるほどね。
どれ、分かんないけど、この番組どれだけ期待を持ってるかっていう話じゃないですか。
わ、すごい、ここから重い話になりますよ、皆さん。
100回より打ち切り、
そうかもしれない。いや、もうこれは続けることに意義があるみたいな話じゃないですか。
うわぁ、
継続する、継続する力なりだからね。
なるほど、力ありますね。どんどんすごいな、僕らすごい力だな。
これ、だからこの放送をずっと続けることによって何を目的にするかでしょうね。
うわぁ、さあ、猪木ビジョンどうぞ。
いやいやいや、最終的にはどっかさ、なんだろう、オールナイトニッポンあたりでみんなでやれる番組を持たせてもらうぐらいのさことを言ってたみたいな。深夜3時ぐらいのやつで受験生に向けてやるみたいな。まあまあまあまあ、言うだけタダだからね。
前田さんが声出ないから
出ないんだ。
じゃあ、
あと何
目標？じゃあ前田さん何目標？
びっくりしちゃい
ます。それだけ大きいこと言っとかないとね。
どうする、これマイク入ってる方も僕も猪木さんの顔平手打ちですよ。そのツアーかバシバシっつって、もう恐ろしい。もう猪木さん顔真っ赤にしてもうっつって、
ごめんなさいって言ってるの。
いやいやいやいや、まあまあね、まあいやでもね、なんかまあ続けていければね、何かまたあの僕らのこう発想も出てくるんじゃないかなっていうと思いますけど ね、
100回目にして何の企画もないまま何か続けていくのかと、
ね、まあまあ100回やってるってことはもうそろそろ2年以上やってるってことになっていくわけですからね。
最初の頃はね、なんかちょっともうちょっと食べたい。
そうです。
話もあったり。
そうですよ。いつの間にか。
毎週ちゃんと入る。
毎週ですよ。毎週ギリギリですよ。
まあまあ、鮮度こそ命ぐらいな感じになってますからね。
そうですね。今の疲れ具合がそのままダイレクトに。
そうですよ。今の今まで放送していたってやつですからね。生配信して。
生配信してね。よく疲れてないよね。
世界情勢の話をしましたよ。
そうですね。
トランプさんの髪型は右流れるっていう。
最終的には何ですか、不倫の話だったんですかこれは。
あ、いやいや違いますよ、うん、あの北朝鮮の話。
そっちの方が面倒くさいじゃないか。
あ、でも今見るとあれですね、あの前原さんの子すごい僕似てますね、これ
前原さんいいんじゃない。
お、似てますね、前原さんだ。
分かんないから聞いてる人と、この放送聞いてる人とニコ生聞いてる人はどれぐらい被ってるかね。
後から言う、さっきというかもう言っちゃったあれなんです
けど、
はいはい、ね、
終わった後ですか、
いただいたポッドキャストじゃなくて、ニコ生、
ニコ生
これ YouTube にまた上げていいのか、ちょっとすごい困るような内容だったような気もするんですけど。
あ、そう、うん、まあまあまあ、でもトランプさんとか中原さんとか出てきて、だってね、うん、あのキム・ジョンウンさんは書いてないですよ、う
ん、
結局
キム・ジョンウンさんは言うラジオだから書いてないですね。
ね、
うん、まあ、書くのかと思っちゃった、びっくりした。
いやいや、どっちで書こうと思ったらさすがに書いちゃダメなんだろうと思って書けなかったですけど。
そうだね、 そういうことはなかなかいじれにくい情勢ですからね。そうですね、
いじりにくいネタをいっぱいしてしまいましたけど、うん、まあ世界情勢といえばですよ。
そうです ね、
まあ、まあ今日配信されている、はい、まあ、今日なのか昨日なのか分かんないけど、あの、まあ、9月11日ですよ、911。
ああもうそっち行ったんだ。
もちろんですよ、世界情勢なんですからね。で、まあ、911のテロがあったのが、まあ、2001年の9月11日ですか、うんうん、ね、だからもう16、17年ですか、今年で。
そんななるんだね。
になるんですかね。ちょっとどういう風ればいいか、ちょっとパッと見は分かんないけど。で、もう16、17年ぐらい前になると、もう僕らアシスタントしてるわけじゃないですか。
普通にやってましたよ。
ね、で、あれ、あの、で、実際どうでしたよ、猪木さん、あの日。
僕ね、あの日ね、あれですね、あの普通に、まあ、当然アシスタントしてて、うん、泊まり込みでやってた時期ですね。うんうんうん、で、なんだろう、あの、まあ、畑田先生とかも入ってる時期じゃないですよね、もうその頃ってね。
まだあの僕、畑田さんと一緒にいたんですよ、その時。
あ、その時はね。うん、あ、そうなんだ。じゃあ全然関係ない、
ね。まだまだですね、うん。
あの時にいきなりテレビが変わったんですよ。
はあはあは
あ、バンって。
それまで何か流れてたんですか。
なんか普通にニュース番組じゃないか。なんか、
う
ん
う
ん、
別にちょうどその時間帯ですもんね。
そうそう。そしたらいきなり番組変わって、うん、ビルが崩れる感じのやつが流れ始めるわけじゃないですか。
はははは、
それは何だと。
うん、
あ、違う違う。
衝突して
る。違う。それね、あ、関係ない。ごめんごめん。思い出した。ね、うん、行き、あのね、LINE はないのか当時。
ないですよ。などんな捏造ですかそれ。
あの当時なんだっけ。でもスカイプ？
スカイプもない。だから2001年ですよ。
メッセンジャーとか。
うん。なんかメッセンジャーかなんかで会話してて、うんうん、そんで今大変なことになってるっていうのを入ってきたんだよね。うん、
へえ。
ICQ だ。
ICQ だっけ。
パソコン通信はできる。
いや、僕携帯でやってた気がするけどもね。
携帯で話
して。だって携帯じゃないと、だってあの仕事は携帯じゃないと会話できあのメールできないもんだって。
あの2001年だと、うん、2000年問題がようやく、まあ、解消されてるぐらい、うん、i モードが、まあ、出て、社メールがようやく出たぐらいの時期です。
うん、でも なんかで会話してたよあれ。
何、うんうん、でしょうね、まあ、なんかで会話してて、
そうそうそう、 SNS 系じゃないけどなんかそういうので会話してて、うん、で今すごいテレビつけたら大変なことになってるよって言って、うん、で その時の先生に「なんかテレビ今すごいことになってるらしいですよ」って書いてもらったらいきなりそれが流れ始めて。
なるほど。チャットとかしてたんじゃないですか。
いやいやいや、だからパソコンないって。だから携帯でやってたんだ。
携帯で、じゃあ普通に携帯で話してたんじゃないですか。
話してないですよ。
そ
そうですね、2001年
発達してないですよって。僕はどっから来たんだ。じゃあ
多分普通に電話してた。
いや電話してない、電話してない。
なんでしょうね、うん、それ、
まあ、可能性としてはメールなんだろうけどね、
うん、だってまだデジカメすら30万画素の時代ですよ。
30万
画素、まあもうその時100万ぐらいっているかもしれないけど、うんう
ん、なんだろうね。でも携帯、あの時は携帯だから俺 AU 使ってんじゃない。
2001年ぐらいだと思う、
うん、
2001年。
普及し始めて、うん、なんとなく世の中がネットを使ってるなっていうような時代、
うん、だからあれじゃないの。でも携帯だとショートメールとかそういうこと
でしょ。あ、そういうのかもしれませんね、うん、
可能性としてはね、うんうん、
思い出してきたぞ、思い出してきたぞ、猪木さんが。
あの時、あの時期ってあれだよね、うん、あのまだなんだっけ、あの携帯じゃなくてどちらか ポケット
ポケベル、もしくは
ポケベルじゃなくて
PHS
のショートメールが流行ってた時期なんですよ。
ははははは、
うん、それだと、
それかもしれないですね。
うん、そうそう、
うん、いやね、実際本当にこうあの時に、あの、うん、僕もその先生、まあ、久米田先生の仕事場にいて、うん、そこで、まあ、兄弟子の畑健二郎先生が、うん、まあ、その時まだアシスタントしてて、うん、で畑さんが受信するんです。なんかで、うん、あ、ちょっと前になんかテレビつけるよっつって、うん、でなんかね、今飛行機が突っ込んでらしいんだよっつって、うん、テレビつけたら、うん、NHK だかもしくは民放だか映ってて、うん、で確かこうモワモワモワンってなってて、うん、でその2機目が突っ込む前の状態で、うん、で、うん、これ何でしょうね、うん、なんか飛行機突っ込んだみたいなことを言ってるらしいんだけど、みたいなこと言ってて、でそこでこう2機目が突っ込んで、で、あ、これはテロだみたいな話になって、そしたらもう畑さんが、あの、いろんな友達電話するんですよ。まあ電話とかメールとかしてて、君はこの何々のチャンネル録画してくれ、これは君の何々のチャンネル録画してくれ、で 全チャンネル全部録画させて、そういう指示をバーって出していって、
すごいな、何それ。
で今は全部全チャンネルこう録画してもらってるからみたいな、これを歴史が変わるよみたいなことが言ってて、すげえなこのことすごいなと思って、畑さんのそのことびっくりしましたもん。その後で全チャンネル録画をあのドビンダミングさせてもらってなるほどこうなってたのか、同時進行で見るとこうなるのかみたいな、
あっこっちでやってる
から
ね、やって
るね、そんな記憶いやでも本当にこう夜の10時ぐらいだったじゃないですか、あれが
夜ね、
夜10時、9時から10時ぐらいで、でその後5時6時ぐらいになってくると、今まで僕らが知らなかった画像とかがいっぱい流れ始めて、なんかあの1日って恐ろしいぐらい長く感じました。まあ僕らがもちろん体感しているものではないけども、これどうなっちゃうんだろうみたいな。
でも池つけたてつけてもまだ信じられない状態だったから。
そうですよね。あのワールド、そのまあ、あの貿易センタービルが、まあそうなってるのが、まあ、まあまず一棟がそうなってるだけで信じられない状態なわけですか。しかも2機目が突っ込んでこれは飛行機だみたいなスローモーションで流されて、間髪ずれず、その後はペンタゴンが今度はまあやっぱ突っ込んでるみたいな話になって、いやこれは大変だみたいな感じの。
あれですね、皆さん本当に世界情勢ちゃんと、
いや意識してたっていうか、あの頃はすごそれしかなかったけど、
まあね、
前田さんとかさんとかこの業界に入るのやっぱ遅かったんですね。ちょうど漫画家もいたそうかなくらいの感じ上京してた頃で、その頃ちょうど持ち込みは結構やってたんで、
言うなかった
。9時頃にリビング行ったら、なんかまあその時は彼らと一緒に住んでたんですけど、リビング行ってなんかニュースでやって突っ込んだみたいな感じで、起きてんなーけど原稿やんないと、
うわ偉い
偉い
なんかよくわかんないのか、なんかすごいなんか大ニュースなんだろうなと思いながらも、なんかさっとく疑問に思わずに、
そうなんです、もう釘付けでした、なんかずっと見てて、
いやずっと釘付けでしたね、何が起きたのか全然わかんないし、
なんかチャンネル変えると新しい映像が流れてる、うわこれ見たことない
っつって、あちこちみんな変わって
ザッピングして
違う角度でさ、
割と今の自分今の状態になって、世界のその状況とかすごい興味持つようになりましたけど、本当あの20代前半とかでもニュースとか全く興味なくて、テレビもほとんど見て気になるんで、
そう
なんかやってんなーって
、16年前でしょ、
いやでもなんだかんだでやっぱりこう、あの時の衝撃で一番やっぱりこうなんか信じられないと思ったのは、やっぱりその突っ込むのはまあありだと、まあありっていうか、その突っ込むのはこれは衝撃だったんですけども、その後まさか2棟とも崩れるって思わなかったじゃないですか。で僕ら的にはその貿易センタービル、世界貿易センタービル自体があるものとして、まあ、もちろんどの世界の人たちも同じこと思うんでしょうけども、絶対あるものとして考えているものが一瞬でなくなる瞬間って、何なんでしょうね、あのなんか、こう、なんか不可逆なものがなんか実際に起こっちゃう感じというか、
突っ込んだ後さ残る下全部崩壊するとは思って
ないよね、思わないですよね、この後どう、まあ、それを復旧させていくんだろう
ぐら
い、
そうそう、だからそこに穴が開くぐらいでさ、残っていくもんかなと思ったら、ね、まあまあ立て方の問題もあるんでしょうね、だからそこの地盤弱いところに入っちゃったもんだから、まあなのか分かんないけども、そのガタガタガタガーってもうさ、ドミノ崩しかのようにこう下にブワーンっていっちゃうじゃないの、怖いよね、
なかったですよね、本当に、これどうすん
の、
これ
さすがアメリカの CG って思って
た、うわっ、なんすか陰謀論みたいなものをここのテレビ局とここのテレビ局はカメラが違うはずなのに、このビルとビルは位置が違うよみたいな、そんな感じのことを言いたいわけですね。
さっき、まあ、健康やってたって言ってましたけど、それは夜だったからなんですけど、その次の日朝、ニュースを合わせて、なんかいろいろやってるのは、やっぱり出たものが見た
り、そうそうそう、
ね、
その次の朝ぐらいに今度はなんかニューヨークの郊外で飛行機が墜落するじゃないですか、全く関係ない墜落が起こってて、まあ未だにそれ関係ないのって思っちゃいますけども、なんかね本当になんか
ハイジャックされてて、あそこ
なんいや多分それじゃない、あれは上空で爆破されたんですよね、
だからたどり着かないのとかなかったっけ、なんか途中で
多分それがなんか上空で撃墜されたのが、いやだってあれ衝撃でしたよ、
衝撃なんですよ、すごい追わなかったんで、
あなんか新しい情報がボンボンボンボン入ってくると、これどうすんのどうすんの
と、アシスタントの現場とかでなんかニュース見てるな、みんなでちょっと話しながら、
そう、うん、いやね、アシスタントって基本的にテレビが流れてても何も、まあ、あの、まあ、もちろん見たり聞いたりとかしてそれを、まあ、なんとなく自分 の、 その蓄積していくじゃないですか、うんうん、でもそこで、まあ、衝撃的なニュースの、まあ、トップクラスのものが起こっちゃうと、うん、なんですかね、なんか仕事が手につかなくなる状態が起こっちゃうというか、
つかないよ、
つかないですよね、
だから見ててずっと何が起きたの、うん、次どうなんのみたいな、
そうですね、しかも見てるとめちゃくちゃ疲れちゃうから、うんうん、
いやー、なんか、手が止まり始める、
そうですね、
どういうことって、先生、なんすかこれっていう話、うん、やばいねっつってね、
あの当時のこと、なんかもう忘れられない感じはしますね、
そうですね、うん、いや、なんか覚えてますよね、そういう、その時の仕事場の雰囲気とか、
ね、そうですよね、うん、なんか、
ね、うん、そういう意味ではね、うん、うん、そういう時代ですよね、16年前なんだね、そうは言ってもね、
そうですよね、
言っちゃうと知らない人もいるわけじゃんか、学
生なんか、まあもうだって16年って言ったら、うん、その時生まれた子が今16歳とか17歳なわけじゃないですか、うん、そんなに大きい子がもうあれが実体験ないんだなと思うと、
ないでしょう、うん、まあでも5歳ぐらいの子も分かんないけど、今二十歳ぐらいの子たちだってあんまり知らないわけじゃない、
二十歳ぐらいの子だとギリギリ分からないでしょうね、うん、まあ一応でも語り継がれてるものではあるし、
あったねぐらいは分かるだろう、
まあ、なテレビであるし、ね、まあ、その都度その都度毎回その9月15日11日になったらその映像っていうのは必ず見ることはあるだろうから、まああの心に刻まれるものではあると思いますけどね、
まあそうだね、うん、いやでもあの時の雰囲気というのはまあないわな、
そうですよね、なんか、うん、あの僕らがずっと知ってる建物がそういう衝撃に包まれるっていうのは、うんうん、まあまあ今後もちろんあってはならないことではあるし、
そうですね、
いや、
まあこういう話でいいのかい、
そんな話でこんな話でいいんですかこれでいいのこれで、
ああ多くなりますよ、
いや皆さんもでもね、うん、まあ、う
ん、何、
いや何ですか、うん、
はいはい、
あの911とかもそうだったんですけど、うん、僕の中では311とかも、ね、ちょっとあの地元の方なんで、うん、すごい
衝撃でしたね、あ確かに
11っていう数字がすごいなんかネガティブな感じに、
あ、ドロメダル
ね、911の記号みたいなことを言ってなんかいろいろありましたね、うん、あの突っ込んだ飛行機がなんとか911便だったみたいなのとか、
うん、911
そんな感じでしたよね、うんうんうん、なんかいろいろ組み合わせて、うん、すごい発想力だなと思ったことはありました
ね何でもつなげりゃなんか当たってるとかそういうこと
を言います、ね、まあ、だから今日やったこのあれなんですか、なんか世界情勢を全部こうつなげていくと不倫の話になるみたいな、
あ、まあ、そうなの、フリーメイソンのあれだったと
か
じ
ゃ
な
くて、
おお、ブーってピーってしといて、
フリーに繋げた。
まあね、何かしらのその陰謀だみたいなことをね、誰かが言いたくなっちゃう作ってたんですよね。そうそうそうそうそう。うん、ね、面白いことになるかもしれない。
だから結構そのなんだろう、自分が作った作品とかこれもうなんか編集さんにしょうもないとか言われたとしても、うんうん、意外につなぎ方とか意外な伏線とか自分でこう考えられれば、はい、これでつなげられる可能性って十分あるわけじゃないですか。
はいはいはい、そう、うん、そうですよ。
よくつなげたなと思います
ね。途中どういくのかが分かんないよね。いやいや、
全部事故と見せかけて全部ちゃんとつなげるように考えてますから。まあ、それはいいとして、なんかそういうなんかこうつなげる楽しみ、伏線の楽しみみたいなものを、まあちょっとその自分の実体験とか、まあもしくはなんか本当に世界情勢とかをなんか見る感覚とかで、まあ意地悪につなげていって考えてみたりとかっていうのも、なんか作品作りをする上では大事なことなのかなって気はしますけどね。
まあ、まあ割と漫画描きたいとかっていう人たちで、その日常です。そういうことをニュースを見なかったりとかっていうことも結構あると思うのでね、うん、そういうところの実体験とかその感覚みたいなのをさ忘れちゃうじゃないですか、うん、だからどちらかというと妄想とかそういったところで広げていっちゃうから、うん、まあそれはそれでほらファンタジーとして面白いんでしょうけどね、う
ん
う
ん、なんですかね、あの今よくネット上に上がってくるあの画像で、うん、藤子 F 不二雄さんの短編集で、うん、ある日だったかな、その核戦争が起こっ って、うん、で終わるっていうお話があって、うん、ただそこまではもうひたすらその核戦争が起こるよみたいなことを言ってる人たちの周りで、うん、お前何言ってんだヘラヘラみたいな感じの話で、うん、最後の最後で本当に実は核戦争が起こってしまってて、うん、プッて終わるみたいな、そういう漫画があって、うん、まあもちろんそれはもうちゃぶ台ひっくり返してるような感じの終わり方で、うんうんうん、まあ王道的な終わり方ではないけども、うん、でもまあ言ってしまえば僕らの身に起こるとしたらそういうことなわけじゃないですか、うんうん、僕らが全部知って J アラとかとかいろいろ聞いて逃げて隠れてミサイルが落ちてみたいな、そういうことっておそらく相当稀な現象なのかもしれないし、ほとんどの場合は何も知らないままにその落ちてきて僕らは知らないままにまあ吹っ飛ばされるみたいなのが、
まあ分かんないからね、今こんな状態で危機な状態だからいつどうなのかなって分かんないじゃないですか。
で、まあ、そういうのってもちろん自分たちがそのシミュレーションしたり考えたり妄想を広げたり、うんするのってすごく大事、まあ、自分が逃げるシミュレーションするのって大事なことじゃないですか、うんうん、でも藤子 F 不二雄さんはそれをある意味その、まあ、いろんなアンチテーゼとか、まあ、いろんなものを含めて、うんうん、そのエスプリとか含めて作品を作っているわけだけども、うんうん、でも一番根底にあるものっては核戦争が起こったら今俺どうなっちゃうんだろうとか、うんうん、でこれをじゃあ作品にしたらどうなるんだ、まあ、ダイレクトな作品ではあるけども、でもそこから広げて名作ができるってこともやっぱりまあ、短編とはあり得る、ありえるわけじゃないですか。だから何か普段こう自分がその不安に思ってしまうものとか、そういうものをじゃあ、まあ、もちろんえぐい話であるけれども、それをじゃあ創作にしたらどうなるんだろうっていうのをなんとなく創作する人間としては考えてみてもいいのかなと思うんですよね。今のこの現状を創作にしたらどうなるんだろう、まあ、もちろん気が乗るお話になるかどうかわからないけど、
まああんまりエンターテインメント性が高いのは漫画ではあるからね。
そうですね。まあ、メッセージ性というものが、うん、もちろん一方向からのメッセージ性では漫画って書けないなと思うけども、うん、じゃあでもこうやったらこれって意外性があって、うん、ちょっとこう作品として面白いんじゃないかみたいなのをパッと思いつくことができれば、うん、もちろんそのダイレクトな北、ね、その核のお話をする云々ではなくて、うんうん、なんか自分の今作ってる作品の中にじゃあそういうなんか今の駆け引きをやってる感じとか、うん、その要は狂気を持たないというみんな仲間内でお話してた時、うん、してた時に一人狂気を持っちゃう人がもし出てきたら、うんうん、じゃあみんなどう立ち向かうんだとか、うん、なんかそういうようななんかこう対立関係とか、うんうん、そういうのパッとその中に今作ってる話の中に入れ込んでくるっていうのも面白いのかなと思うんですよね。
まあまあそうですね、うん、話作りの中でのエピソードとしてそういうまあ、社会情勢のなんとなくエッセンスを
ちょっと入れてるとかね、
うん、そうすることによってちょっとまあ重みを出す、エピソードの重みを出すっていうやり方は確かにあると思うんです
けど、ね、あるのかなって気がしますよ ね、 ね、なんかまあ煮詰まっちゃった時とか意外にそのニュースとか見てると想像力って湧く瞬間もあるのかもしれないし、
そうですね、まあ割と映画とか見る人たち多いんでしょう
ね。まあ一番分かりやすい出来上がってるものですからね、刺激にもなりやすいですよね、うん、なのでまあね、無関係と思うようなものにも手を出すと意外に自分の糧になるかもしれないよと。
ゴルゴ13なんか見てると割と世界情勢の内容が入ってるよ。
漫画からできるっていうのもあったりしますから
ね。そうですね、そういうとこはいいんじゃない、漫画だからこそそうもしものファンタジーでいいんじゃないのっていう、
ね、世界情勢の漫画家ってすごいですよね。すごい、それをマサキッドとか見てもすげえなと思いますもん。なんか
そういうところはね、小林義則先生とかね、
はい、うん、まあ、まあ、本当に、うん、ね、まあ、なのでね、皆さんもあの世界情勢を元にしてね漫画を描くっていうのもありだんじゃないかというところで、まあまあまあまあ、まあ、そういうところでね、ちょっとこう刺激になるものもあるんじゃないかなというところです。まあとはいえね、皆さん本当にこう身の回りの危険なものにはね、なるべくこうちょっと察知、敏感にアンテナを張っていきたいなというところです。さあ、ね、はい、ということで、今回お送りしましたポッドキャストお相手はマダックスと
ニノキと、
またねー。